こんにちは。美容室ムクの梅原です。美容室の向こう側からお送りします。このチャンネルでは、美容室経営者の本音、美容師の本音、実際どうなの？みたいなみんなが気になっている美容室の裏側だったり、その他もろもろですね、美容業界の裏側、普段聞けないお話をお届けできればなと思っています。疑問とか質問などあれば、ぜひお寄せください。今回は1回目の配信ということで、簡単に僕の自己紹介をさせていただきます。僕は愛知県の常滑市という町で生まれ、美容学校を卒業して、愛知県名古屋市の美容室に15年勤めました。それなりに大きなサロンで5店舗、スタッフはそうですね、60人とか70人とか、そのぐらいいたのかなと思います。それで、15年勤めて、地元に帰省するという形で美容室、ムクをオープンさせました。皆さん、愛知県常滑市ってご存知ですかね？あんまり、知らない方の方が圧倒的に多いんじゃないかなと思うんですが、一番知名度のある施設としては、中部新国際空港、セントレアですね。空港がある町で、その他には、特産品というのかな。常滑焼という焼き物が、まあ、ちょっと有名かなというところですね。はい。で、実際どんな町かというと、ですね、セントレアができてからは、随分開けたんですが、僕が住んでいる時は、ですね、学生時代ですね、ファミレスは街に一つもなくて、最寄りのコンビニまでだいたい車を10分ぐらい走らせないといけないような、まあ、田舎町ですね。郊外の田舎町。ちなみに、僕の両親は、漁師。美容師ではなくて、魚を取る方ですね。漁師をしていました。なんか自然も海も山もあるような、まあ、のどかな田舎町という感じですね。で、独立をすること自体は、美容師になろうと決めた時から自分の持っている夢だったので、まあ、当然の流れのように、独立をするというふうになりましたが、一番大きなきっかけとしては、結婚して子供が生まれたというのが一番大きいきっかけだったかなと思います。勤めていた時は、やっぱり拘束時間が長くて、お給料もそんなにいい環境を与えてあげられないかなっていうぐらいの、感じだったので、もちろんお給料とか時間とかも、能力のがあって、実力のある方たちは、まあ、たくさんお給料を取って、うまく仕事をしていくことができている方もたくさんいますが、僕の場合はちょっとそこが難しかったかなというふうに思って独立をすることになったんですが、意外とそういう理由で美容室開業された方っていうのも、自分の周りでは何人かいますね。なので、多いかどうかはわかりませんが、きっかけとしてはよくあるパターンの一つではないかなと思います。はい。逆に年数を重ねて会社に残って幹部になっていくっていう人たちもいます。ただ、人数としては圧倒的に少なくて、ハードルは高いかなと思います。能力とか、実力とかっていうこともあるんですが、それよりももっと大切なことは、多分、会社とか社長、幹部の人間のことが好きで、逆に幹部、社長から慕われていて、なおかつ実力があって必要とされる、というハードルを超えていかないと、会社に残り、会社を運営していくっていうポジションにはつけない。じゃないかなというふうに思います。はい。 まあ、簡単に言うと、僕はそれを満たせなかったので、独立することになりました。と、それで、あと、独立に関して少しお話しすると、と、美容室って、もう今、どこの街に行っても山のようにあります。交差点の角にそれぞれ4つ美容室があるなんて場所も少なくない感じで、あと、郵便ポスト、信号機よりも多いと言われています。なんでそんなに増えてしまうかというと、一つには、独立するハードルがそんなに高くない。簡単とは言わないですけど、勢いで、その気になれば、えいという感じでですね、独立することはできます。ただ、続けていくのはとても難しいと言われていて、10年経って残っている美容院は5%だと言われています。100件オープンして10年後に残っている美容院の数は5件という感じで、独立するのは簡単だけど、続けていくのは難しいという仕事ですね。なので、美容院はずっとそこにあるんだけど、経営者は変わっているとか、そういうパターンも多いのかなと思います。僕も今、美容室をオープンさせて5年になるんですけど、その10年の目指して、やっと半分経ったかなというところで、まあ順風満帆とは言わないですけど、まあなんとかうまくやれてきたなという感じですね。と、オープンの時は僕一人で始めたんですが、5年間でスタッフも5人入ってくれて、今のところ1人もまだ退職者は出ておりません。1人は今産休中なので、実質は僕とスタッフ4人の5名で、お店の方で運営している感じになります。で、今からなので、まあ、5%の中に残れるように、次のステップとして10年を目指して目標にやっていきたいなというふうに思っています。次はですね、経営者としてではなくて、美容師としてはどんな感じだったのかなというところをお話ししたいなと思うんですが、まあ、美容室オープンさせるっていうふうになると、まあ、それなりにね、やっぱりお客様を持っていないといけないとか、技術がね、うまくないといけないとか、まあ、いろいろ条件というか、あると思うんですが、僕に関して言うと、まあ、正直そんなに売り上げが高かったというわけではありません。だいたい毎月指名のお客様の売り上げが110万から120万ぐらい。で、12月とか年末の繁忙期になると、まあ150万ぐらいやったこともありますが、まあだいたいそのぐらいです。まあ、基準がね、皆さんわからない方もいると思うんですが、同じ会社の中でも200万円を年末にね、売り上げを出すプレイヤーは何人もいましたし、と、カリスマ美容師ってちょっとね、表現が古いのかもしれないですが、と呼ばれる人たちの中には、1ヶ月で1000万円の売り上げを叩き出すという人たちもいらっしゃいますので、まあ、それと比べると、まあ、大したことないというか、超人気の売れっ子だったというわけではありません。売り上げに関してはそんな感じ。でも、一応自分としては、まあ、美容の仕事好きで、ずっと15年勤めていたんです、いたので、それなりに違うところ、デザイン作りということにも精を出しておりまして、と、まあ、美容商材のメーカーさんの主催するカットコンテスト、で、全国大会に出場したり、まあ、全国大会で賞をいただいたりすることもありました。で、まあ、美容師さんが撮るヘアスタイルの写真のフォトコンテストっていうのも結構たくさんあるんですが、そういうフォトコンテストにも、まあ、たくさん応募して入賞したりとかっていうこともありましたね。一番大きかったものは、まあ、業界の中では割と有名なコンテストなんですけど、フォトコンテスト JHA ジャパンヘアドレッシングアワードっていう、まあ日本で一番権威のあるフォトコンテストで、チューブエリア賞というふうで、賞をいただいたこともあります。まあ、 その辺で行くと、それなりに活躍をしていて、スタッフの人たちからも、あの人、頑張ってるねと、多少認めていただいてたのかなというところもあります。ということで、初回の自己紹介をさせていただきます。ちょっと、長々とお話ししましたが、第2回の放送も楽しみに。質問、疑問などもぜひお寄せください。それでは、また。